では、戸田ラジオ、これ第7回ということで、今回と、多分次回なんですが、ちょっと今までと経路が少し変わる部分があって、まあ、社会問題と心理学みたいなところに踏み込んでいくと。で、まあ、再現性問題も関係あるといえばあるんですが、もともとね、戸田先生が、1969年とかかな ?70 年ぐらいかな今から50年ぐらい前に、心理学の将来っていうですね、原稿、まあ、講演をしたんですが、その原稿がある。で、実はその中で結構社会問題と心理学の話はしてるんですよね。心理学っていうのはその社会の中でどう進んでいくかとか。で、おそらくそこら辺の話とも関係あるのかなと思います。で、後でですね、ちょっと認知科学の特集号の、まあ、宣伝を、これは後で、します。で、今回はそのパート1ってことで、まあ、テーマとしては人種差別反対運動と心理学と、いうことで、ゲストでですね、今回は慶応大学の、慶応義塾大学の、平石さんを、呼んでおります。で、まあまあ、皆さんご存知かと思いますが、じゃあ一言二言平石さんの方から、まあ、自己紹介。お願いします。
ご紹介。平石と言います。よろしくお願いします。戸田ラジオ、前からいろんな人が出てるなと思って、いよいよ呼ばれて、光栄に思っております。まあ、専門はこう、進化の視点から心理学やりたいなと思ってるんですけども、結構ですね、まあ、後ほど話しますけども、いろんな経緯でですね、ソーセージ研究とかもやってるということで、まあ、ちょっと今回の人種問題っていうのはこう、まあ、遺伝の話と絡めて話されるということもあるということで、ゲストに呼ばれたのかなと思っております。よろしくお願いします。楽しみというか緊張しております。
いや緊張しないいつも通りで大丈夫です。で、まあ今ね世の中騒がせているその人種問題というとおそらく BLM の話で、なんですが今回メインで取り上げるのは、まあ、関係するんだけどちょっとその話とは違うと。で、少しここら辺のその背景含め、まあ、アメリカの状況であるとかっていうのを池田さんの方に、ちょっとだけ紹介してもらうということで。まあ、池田さんは今日もいます。はい。
すいません。まあ、アメリカは皆さんご存知だと思うんですけれど、ジョージ・フロイドさんが殺されてから、まあ、黒人の、まあ、前からずっと問題になってたのが、面化してきて、まあまあ、こうなってるわけですけれど。で、まあ、今日の話は、だから、ちょうどそのタイミングで、ちょっとその人種差別に関係するんじゃないかという論文が、まあ、サイコロジカルサイエンスっていう、心理学ではトップジャーナルですよね。そこに掲載されて、それが問題になっているので、それを取り上げて、で、まあ、その心理学と社会の話につなげようかなと思ってるんですが、もう、そのまま紹介しちゃっていいですか？
そうですね。で、クラーク、ね、これリトラクトされたんですよね、もう。
そうです。はい。
はい。じゃあ、池谷さんの方からその、サイコサイエンス2020の、まあ、クラークエトアルの論文について、
はい。
そうですね。紹介をちょっとお願いします。
はい。はい、で、その問題の論文なんですが、クラークさんっていう人が、まあ、第一著者で、5人著者がいるんですけれど、Declines in Religiosity。Predict increases in violent crime という、タイトルで、ごめん、で副題が重要ですね。But not among countries with relatively high average IQ っていう、まあ、論文なんですが、まあ順番にその内容を紹介していくと、まず著者の人たちなんですが、5人著者がいて、ちょっと3番目の人、ジョン・ビアズレーって人は、ジョーダン・ビアズレーって人はごめんなさい。よく知らないんですけれど、他は結構有名な人たちでですね、
うん、ラストオーサー。すみません、その前に、まあ、一言でちょっと、あれですか、紹介しておきますか。まあ、タイトル見れば分かるんだけど、要するに宗教と、まあ、これ犯罪の関係が、
ね、
宗教は犯罪を抑止するっていう、まあ、話が昔からあると。で、うん、それに対して、この論文では、それはそうなんだけど、でもそれは、まあ、アベレージ IQ が、低いところのみ。
そうです。
っていう、まあ、そういう話です。すいません。じゃあ、お願いします。
はい。いや、まあ、順番に話していこうかなと思ってたんですけど、まあ、いいですね。で、どういう著者の人たちかっていうと、まず、最後の、著者の人がアジム・シャリフっていう人で、この人は宗教研究で有名な人ですね。宗教プライミング、 が協力行動を、増すとかそういう研究をやってる人ですね。で、あんまり追試はうまくいってない、そのまあシャリフさんの、研究の追試もあるんですけど、まあ、うまくいってなかったりして、まあまあでもまあ社会心理学で有名な人ですね。もう一人はロイ・バウマウスターっていう人、ロイ・バウマイスターっていう人で、自我消耗っていう現象の研究ですごい有名なんですが、この人もあんまり追試がうまくいってない。
これエゴディプリションですよね。
そうです。
あのクッキー我慢してってやつですよね。あ、チョコだっけ。
はい、クッキー。
あれ今結構やっぱ再現できないってことになってるんでしたっけ？
はい。2017年ぐらいに、確か18年だったかな、
うん、
大規模な追試が出て、まあもちろんその追試が出た、その追試ではうまくいかなかったんですけれど、
うん、
だからもちろん自我消耗の現象自体が、全部ダメだっていうことはもちろんないんですよ、
うん、
ただまあ、その自我消耗を研究してる人もちゃんと、いわゆるアドバサリーなんだっけ、まあ、追試にその敵対的じゃないんですけど、
人の。あ、はいはい。アドバーシアル。
はい。アドバーシアルか。やったんですけれども、うまくいかなかったっていうことですね。
はい、
なので、まあ、まだもちろん論争は続いてるんですけど、結構多くの人は、この現象はちょっと怪しいんじゃないかと思ってるって感じで。
うん、
で、まあ、でも、バーマーシタさん、すごい有名な、もう社会心理学界で多分一番有名なレベルの人なので、うん、まあ、割とその追試うまくいかなかったのは結構衝撃を受けた人が多い、
うん
うん、
で、まあ、その2人が後ろにだから、まあ結構すごいメンバ
ー、そうですね、だからまあポイントの一つはそういう、まあ、なんかよくわからないところが出てきたっていうよりも、まあ、かなりインフルエンシャルなものであるっていうのはあるってことですよね、
相当すごいメンバーですね。で、あとその最初、第一著者と第二著者の人たちが、コリー・クラークさんとボー・ワインガードさんっていう人なんですけど、僕はあんまりよく知らなかったんですが、まあ、二人は結構強調がたくさんあって、どっちかというと進化心理系の人ですね。で、感情の、進化的な側面とか研究の論文がいくつかあるという感じ。で、まあ、そういう人なんですが、いいですかね、中身
入る。はい、お願いします。はい、
で論文の中身なんですけれど、まあ、さっき高橋さんから紹介があったように、宗教が、まあ、犯罪率の低下に貢献してるんじゃないか。ただし、IQ の比較的低い国だけでっていう、論文なんですね。だからまあ、これ聞いてまあ、皆さんもその、まあ、ちょっとやばいじゃないかと思うのかな。わかんないですけど、どうなんですかね。やばいんじゃないのかなと思うんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう内容でして、2つ研究が入ってます。で、第一研究と第二研究、スタディ1とスタディ2が入っていて、でスタディ1の方が、1945年から2010年までの平時的な、まあ、時代に沿ってこう研究データを取っていったときに、国ごとの IQ の、うんっていうのを、まあ、データとして出してきて、で、その国別の平均、IQ の平均値が比較的低い国で、そこだけで宗教性が下がると、まあ、だからあんまり宗教を信じなくなると、犯罪率が増加するというデータを、これ、使われるかな、これで。
まあ、多分、なんか一言書いときます、後で補足で。はい、まあ、でも、ポイントはそこなので伝わるんじゃないかと。
うん、で、研究、もう一個の研究も、ほとんど同じ、ほとんどっていうか、まあ、同じですね。同じことを、今度は現代の、いろんな国のデータで、確かめてみようっていう研究で、同じことです。国別の IQ っていうものを出してきて、で、その低い国だけで、宗教性が下がると、あまり信じなくなると犯罪が増えるというデータを出してるんですね。
これ2番の方は変化っていうよりも単にもスタティックに、
そうです
ってことですよね。下がるとっていうか低いとってことで。
そうです、ごめんなさい、はい、低いと。だからまあ、もちろんだから両方とも相関研究なんですけど、
うん、
まあ、それを2つ出してですね。で、まあ、タイトルに、さっき高橋さんが紹介してくれたようなタイトルをつけて、まあ、そういう結論になるという論文の内容になってます。で、どういう、まあ、どういうアプローチなのかっていうのは、まあ、一応その最近のこう流れを、流行りを、受けていて、例えばデータだとかですね、マテリアルもオープンに、OSF で公開をしていて、で、さらにページもやってると。で、サイコリカ、サイコリカサイエンスは、あの、プレレジとかオープンデータをやるとですね、バッジをもらえるんですね。うん、で、その、まあ、バッジもちゃんとついてると。うん、
これバッジっていうのは、まあ、バーチャルな、別になんか送られてくるわけじゃないですよ。バッジあげるよっつって。うん、バーチャルな、あの、ね、論文の紹介の、あの、タイトルのとこに、ペタッと貼られるってことで。
はい。
一応なんか学会とか行って、そのバッジをね、胸に貼っとくと。すごい、オープンな人みたいな。はい。すいません。はい。
そうですね。で、あと、まあ、一応、あの、マルタイバース、マルチバースアナリシスって、まあ、最近提唱されてるような、うん、再現性を重視したような分析も、まあ、ちょっと細かい話は飛ばしますけれど、やってたりして、一応そういう、なんかこう、再現可能性を気を使ってるよ、オープンサイエンスに気を使ってるよという、体裁になってるんですね。で、これが今年の、1月かなぐらいに、結構さ、あの、だいぶ前に出てるんですよ。で、しばらく別に話題にならなかったんですけれど、ですね、あの、まあ、あの、知ってる人は知ってると思うんですけど、コロンビア大学のアンドリー・ジェルマンっていう、まあ、統計の有名な人ですよね。で、その人がブログで取り上げたんですね。っていうか、まあ、投書があったんですね。アンドリー・ジェルマンの。
うん。
こういう論文が出てるんだけど、あんたどう思うっていう投書があって、で、それに対して、アンドリー・ジェルマンが答えたのをきっかけに、この論文はちょっとすごいやばいんじゃないかっていうふうに、な話になってですね。で、もうその後のツイッターが、まあ、日本ではそこまでではないと思うんですけども、世界中のツイッター、心理学関係のツイッターが大騒ぎになって、なったっていう話なんですね。
まあ、そうですね。ツイッター、まあ、心理学関係でツイッターをやってる人のツイッターってことですね。なんか、その、いや、だからその、まあ前もあれだけど、その、だからどれくらいみんな騒いでるかっていうのは、よくわかんない。もともとアンドル・ジェルマンは、だから統計的な部分でやばいんじゃない話が出てきたってこと、あの、解析の部分で。
いや、アンドル・ジェルマンは、もうなんか、もう見るから、見て、もう見たくないって言って、あんまりちゃんと突っ込まなかったんです。
ああ。
で、ただ、それで、あの、まあ、お目付け役みたいな人なんで、あの人、あの、そういうやばい研究の、だから、当初があったっていうのも、だから目安箱みたいな存在なわけですよ。アンドリー・ジェルマンに何か言ったら、大騒ぎになるっていう。
そうなんだ。いや、だからね、だからアンドリー・ジェルマンとか、その統計的な意味で、これダメでしょっていう話なのか、その、まあ。
アンドリー・ジェルマン自体は、実はそこまで突っ込んでないんですよ。
うん、う
ん。なんか、なんだけど、その後にですね、もういろんな人が、これはまあ、あの、詳しい話をちょっとやり、言い出すとキリがないんで。
うん。まあ、要点だけ、ちょっとね。
はい。まあ、とにかくそのすごい批判が出てきたんですね。で、まずですね、何がやばいかっていうと、まあ、データがやばいと。
うん。
そもそもその、まあ、これは平橋さんに後でちょっと話してほしいんですけど、国別の平均の IQ っていうデータは、もちょっとその IQ 研究昔からやってる人の中ではこの悪名高いデータなんみたいなんですね。僕もあのそんなに専門じゃないんでそこまで詳しくないんですけど、で特にその使っているこうリチャード・リンっていう人の、データなんですが、まあこれがやばいと。で、なんでやばいかっていうと、まあその話は後にしましょうか。まあそれがやばいと。で、それから、犯罪率っていうのを殺人がどれぐらい起こってるかっていうデータで、示してるんですけれども、まあ、これもすごいやばいと。やばいっていうのは要するに、まあ、そのデータが何を表してるのかが、よくわからないっていうことですね。うん、まあ、だから、すごい偏りのあるデータで、まあ、例えばちょっとだけ言うと、その、例えば国別のデータとかですね、その、まあ、一番これは、まあ、一番というか、まあ、むちゃくちゃいろいろあるんですけれど、あの、アフリカの特にデータなんかはですね、子供の、 アフリカの、まあ、アフリカから、例えばイスラエルとかに移民をした、移民というか、まあ、だから、ほとんど、まあ、なんていうんですかね、その国にいられなくなって、逃げてきたような子供の中学生ぐらい、小学生から中学生ぐらいの、お子さんの、その、しかも100人とかすごい少ない、データの平均値を国を代表するデータだとして使ってたりするんですよ。で、あとは、国のデータがないところはですね、周辺の国のデータを平均して。
ああ、そうそう、それちょっと見てね、まあ、ゴールドンパラドックスの話とかあるんだろうけど、それはちょっとね、どうなんだろうっていう。
うん、
それだったから、まあ文化心理とかだからなんかこれでするというけど、本当もう多分野の人が見たらもう切れられると思いますよ、これ。
まあ文化心理っていうふうにくくると多分文化心理。
そうですね、それもそうですね。いやいや、はい。
と思います
文化心理の一部っていうこと
で。文化心理とかね。で、まあ、それもあって、あとですね、もうデータが、なんか天井効果みたいなのがバリバリ見えてるようなやつを平気でそのまま使ってたりですね、なんか分布を確認してないとかですね、もうなんかいろいろあってですね。で、しかも、プレレジやってるって言ったんで、さっき言ったんですけど、で、バッジもついてるんですけれど、調べてみると、プレレジしてる日時がですね、論文投稿したよりも、はるかに後の日時になってるんですよ。
うん。なんかそれはよくわからないですね。なん
か僕も
全なんか見たんだけど、それなんでそんなことになるのかなっていう。
どうも、だからレビューアーにこういう分析をしろって言われて、でその時にね、だから追加分析みたいな時にプレレジしてるっぽいんですよ。で、にもかかわらず、プレレジしてるよっていうのを、もうなんか堂々とこう、バッジ付け付きでなんかやっちゃってるんですよね。だからまあ、ちょっと半分嘘。ですね、
うん。プレレジに関してはね。
で、あともう分析もですね、まあいろいろもうちょっと細かい話はあれなんですけれど、まあ要するに多重強遷性とかですね、それを全然、まあ重回帰かけてるんですけど、全然無視してて、まあ要するに基礎、まあ学部で教えるレベルですよね。基礎的な、結構全然やってないから、うん、それで重回帰かけても、まあ、ほとんど意味がない。意味がないとは言いませんけれど、まあ、あんまり信用できない結果ですね。で、まあ、そういうふうなやばいのがいろいろ続いた挙句に、で、最終的にですね、結論として、要するには、例えばアフリカの、国はですね、アフリカの国の平均 IQ っていうのは、例えば、50とか60とかっていう値が出てることがある。うん、で、まあ、IQ っていうのは100を平均にするんですよね、平井さん。
100平均ですね。
はい。ですね。で、ということは、ということはっていうか、だから、なんかもう60とかになると、ちょっと、あれですよね、社会生活に困難が生じ
る。うん。1SD が15になるように、偏差 ID だと計算するので、60っていうのは 2SD 以上離れてるから、もう大変なことですね、
うん、
平均がそれっていうのは。
そうですね。だから、それが平均だとかっていうようなデータを出してですね、で、そういう国では、まあ、宗教が、ないと犯罪率が増えてしまうと、
うん、
ような結論にしているんですね。で、まあ、だから、もうこれは、まあ、で、まあまあ、そういう結果が出てるという発表になったので、まあ、これは人種差別だと。でうんつまり、まあ、そういう、アフリカにそういう国があるっていう指摘をしてるっていう時点で、まあ、やばいし、そういう国、そういう国では、もう宗教がなかったら、犯罪率が増えてしょうがないと。で、それと対比して、先進国ですよね、アメリカとか、イギリスとか、そういう国は、IQ が高いから、宗教なんか必要なく、宗教に頼らないでも、犯罪率を抑えることができてるんだ、みたいな話になっちゃってるんで。
うん
で、特にその、さっき言ってた黒人の、まあ、ブラックライフスマターの話が、盛り上がってる時に、これがツイッター上で拡散してしまったので、まあ、そっからのもう、大騒ぎっぷりが、まあ、すごく、ねうん、で、まあ、人種差別。で、あと、その、著者を、もう大学から追放しろ、とか、うん、普通の、研究者が、結構それ言ってるんですよね。 で、あとはもう倫理的にこういう問題、倫理的に問題のあるような仮説は、もうそもそもこう研究として成立させてはダメだと。だから、その仮説自体をテストしてもいかん、みたいな話を、する人で。で、結局ですね、その、ワインガードさんとかはですね、著者の一人ですね、第二著者の人とかは、もう、もう私はもうこれまでいろいろ頑張ってきたけれども、アカデミアにもう絶望したと。大学から、ほんで、ちょっと後で言おうかと思ってたんですけど、この人、もともとそういう研究をやってるので、大学辞めさせられてるんですよね、前も。
一回
一回というか、まあ、今辞めさせられてるんですけど。で、それもあったんですけれども、もう、これ以上もうちょっと研究普通に続けられないって言い出して、で、完全にこう、保守派、まあ、トランプさん的な話ですよね。保守的な心情も、もう保守に切り替えるということをわざわざこう、Twitter で宣言したりです。
これ、例えば日本でね、まあ、私ちょっと、まあまあ、保守です、的な感じで言うのよりも、だいぶ、あれですよね、強い言葉ですよね。
はい、これは強い。まあ、もうちょっと、あとでもう一回言いますけれど、かなり強い言葉ですね。で、そんなことが、まあ、大騒ぎになっているときに、まあ、結局、その攻撃に、まあ、屈すると言ったら変ですけれど、まあ、旗で見てると屈したような感じで、その、アジム・シャリフさんっていう、まあ、ラスト王さんの人が、論文を撤回すると、リトラクトしますっていうことを発表して、で、まあ、その後、まだ、その、これで済むと思うなよ、みたいな話があってですね。で、まあ、最終的には、サイコロジカルサイエンスの、編集やってる人たちが、まあ、エディトリアルを発表して、まあ、誤ってですね、もう申し訳ないですという感じで、撤回しますということで、誤ってたんですが、まあ、まだ、それがまあ今週ですよね。3日前。
数日前。うん。なんかエディター、このアクションエディターの人がどういう経緯だったかみたいなのって出したんですよ。なんかツイッターでちょっと見かけたんだけど。
ですね。今現在のエディターインチーフの人がですね、まずエディトリアルを発表したんですけど、その彼女は、この論文を、パブリッシュした時のエディターじゃないんですよ。
うん。
だから、その前にやってたエディターの人が、また発表して、で、その人はもう本当に私の責任ですみたいな形で、深く謝るみたいな感じの、声明を出したんですね。で、まあ、まだそれが3日前で、その前のエディターインチーフの人の話はまだ2日前ぐらいだから、まだ大騒ぎ。
まあ、そうですね。なるほど。で、まあ、こんな感じで、まあ、要するにまだ、騒ぎの過程で、まあ、日本の中でね、いろいろ、あんまり話は聞こえてこない。まあ、これだって、池谷さんが言ってなきゃ知らなかったと思うから、あんまり。だけど、まあ、こういう話があって、まあ、まさ、その BLM の話とね、やっぱ絡み合ってんでしょうね、少し。
そうですね。で、まあ、だから、その話もちょっとしておくと、特にトランプ政権になってからが顕著なんですけれど、まあ、その前から、まあ、グレートアウォーキニングっていうらしいんですが、特に若者のアメリカの、リベラルな人たち、まあ、民主党、まあ、オバマさん寄りの人たちですね、わかります。の人たちの間で、人種差別とかですね、あと LGBTQ とかに対するの人権問題に対する意識がすごい急速にこう高まってるっていうのが、まあ、背景にもちょっとあるんですよ。で、実際にそのツイッターで、大きな、まあ、この論文に対して反対運動みたいなことをしている人たちの、は、若い人も結構多くてですね。やっぱりそういう流れが心理学研究にも反映されてるんだろうなと。
むしろ若い人の方が多い。
若い人の方が多いです。うん、で、さらに、さっきちょっとちらっと言いましたけど、そのワインガードさんとかはですね、だから、これまでもその人種と知能っていう、トピックについて研究論文を書いてるんですけれど、まあ、こう、なんていうんですかね、その目をつけられたというか、まあ、そういう人種差別反対の人たちの、結構ラディカルな人たちに、ネット上で酷評されたりですね、本当に、まあ、結構ひどいことを言われたりして、 で、勤めていたその大学も、結局、まあなんか怪文書が飛び交って辞めさせられることになったっていう、うん、まあ、まあわかんないですよ。本当のところはわかんないですけど、本人はそういうふうにブログで書いてるんですけど。
うん、
で、まあそういうのも受けてですね、最近は、サイコロジカルインクワイアリーっていうジャーナルに、心理学研究業界の中でも、そういうこうちょっと政治的な、リベラルに偏った政治的なバッシングみたいなのがちょっと強すぎるんじゃないかみたいな、まあ、いわゆる
ポリティカルコレクトネス
の、流れがちょっと強すぎるんじゃないかみたいなことを、言っててですね。で、これまあ、だから背景としてはそういうのがあって、で、実際なんか、知らなかったんですけど、ちょっと調べたら、ポリティクス・オブ・ソーシャル・サイコロジーっていう本まで出てるんですよね。
これはメタサイエンスなのかな？ソーシャル・サイコロジーのポリティクス。
あ、社会心で、まあ、冒頭に出てくるのが、まあ、進化心理に詳しい人だったらご存知の通りのデビッド・バスとかがですね、
うーん、
なんか書いてたりするんですよ。で、やっぱり前からジョナサン・ハイトがね、文化心理とか、倫理じゃないわ、ごめんな、道徳の心理学とかやってる人ですけれど、が割とそういう政治の話とかをちょっとしてるんで、そういう流れもあってなんですが、まあとにかく非常にそのアメリカの特に若い層のリベラルな人が政治的な意識が高くなっていて、でそれが反映されたっていうことだと思います。
なるほど。で、ありがとうございます。で、まあ、一つだけ言っとくと、別にこの、なんて言うんだろう、このラジオにおいて、まあ、例えば、まあ、もちろんこの論文の話はするんですが、まあ、一つの研究を取り上げて、それが、まあ、なんかどうだこうだっていうことを突き詰めたいっていうよりも、まあ、それをきっかけに、もうちょっと広い意味で、その、こういった研究が、まあ、なんていうのかな、その、社会と政治と心理学みたいなね、そういう関係の、一つの、まあ、ちょうど今出てきた例として、挙げてるということで良いのかな。
そうですね。いや、だから、もちろん、その、再現可能性の視点からして、この論文は、まあ、さっき言った通りで、かなりダメなんですよね。で、それはもう、どうしようもないんですけれど、まあ、今回はそこに焦点を当てるのかな。うん、どっちかっていうと、もう、その、まあ、心理学と社会と政治っていう話
で。そうですね。
特にその、やっぱり人種と知能っていう話は昔から、非常に政治的な問題をはらむので、で、まあ、まあ、それをやってるわけじゃないですけど、関係した研究をやってる平井さんに、考えてみようと。
そうですね。だからまあ、このね、論文がダメだっていう話だったら、それで、じゃあこの論文ダメで終わっちゃうので、まあそうじゃなくて、なんでこういうのがね、出てくる背景があるとか、じゃあどういうことができるのかとか、まあ、でも まずはだから理解することが大事だと思うので、私全然知能とか知らないんですよ。IQ 研究とか双子研究とかほとんどフォローしてないので、で、まあ、これが勉強になればいいなと思うんだけど、じゃあこれ平石さんにちょっとお話を、これはまとめまでいったのかな？
はい、そうですね。
はい、そうですね。